今日は、このイエス様の言葉、そのまますっと読んで読み過ごしていくかもしれないようなところですけれども、フィリポが、主よ、私たちに神様を示してください。これはですね、神様と言ったって姿形も何もないと。非常に苦しいことも、神様いないと思うようなひどい戦争。いっぱいいろいろある。神様を知らせてください。どんな神様なのか。分からせてください。と見に行ったんですけども。そしたらイエス様が、あなた方は私と知っていた。もう神様を知っていることになるんだと。もうすでにもう父を知っているや、見ていると。ここでですね、知ると見ているっていうことを同じように用いているということはわかります。普通の言葉としては知るということと見るということはまあそう随分違うという感じがしますよね。けど一方ではですね、例えば日常的に使う英語でも何かのことを説明して、わかった、I see。っていうんです。私は見るという言葉を使うんですね。I understand. これもいうことも言いますけど、oh, I see. 見ると。見るということとですね、一見この分かったということは違うようなけども、そういう現代の英語でもよく使っているようなことがあります。それはまあ別に大したことでないと、まあそういうふうに言うんだとぐらいしか思ってないわけなんですけども、この聖書においては、こう一つ一つが普通の生活ではごく当たり前、別に何も問題がないというようなことであっても、そこにまだ特別に意味がこもっているわけですね。ほとんどの人は神様がわからないと、日本では。だから信じない。だからもうマスコミでも、不思議なほど NHK でも、唯一の神様おられると。神様が全てを、見守っておられる。しかもその神様、愛だ。ということは全く言われないですね。自らの命を絶つような、非常に追い詰められた人、もうたくさんおるわけですけど、その一番の助けは、これ神様がしてくださるのに、全く言わないわけです。学校のいじめの問題でも、政治、カウンセラーをそこに新たに作ります。災害の場所でも、そういったカウンセラー、心の相談、お話しする相手を置きます。まあ、それはそれでですね、もちろん少しなりとも、その苦しみが和らぐって言ってもいいんですけど、すぐにまたそれは消える。そうですね。さらに大きなことが起こったり、問題が続いたら。それはもう根本的には神様を知ったら、あるいは神様を見たらわかるわけですね。本当のものって。人間ばかり見るから非常に動揺するし、苦しくなる。人間ばかり見る中に、過去の自分が犯した罪とか、これも人間に対してですね、なすべきことをしていなかった。そういうことで、現在のある種の、まあ、こういう問題が起こっていると、そのつながりがあるということを分かったら、まあ、非常にそれはずっと心にかかる。これも誰でもそういうことはあると思うんですね。非常にこの才能がある。例えば、天才、ゲーテ。自然科学もやったり、政治家でもあったり、詩人でもあったり、すごい文学者でもあったりと、非常に多作な人ですね。もう限定人生、宣伝のものを、こせて寝て見れて、その広がりに驚いたことがあります。ゲーテというと、学校の運動会の時にですね、若きゲーテルの悩みをこう思うかって何だろうかと思ったパンク教室だったんですね。若きウェルテの悩み、そんなところ初めて若きウェルテの悩みしたけど、それは若い時の作品で、私もあの時読んでみたら本当につまらないなと思ったんですけど、ところが、その全集読んで初めていろんな、全部読むはなくても、これ読んだら本当に広がりが大きいということをもう知ったわけですね。 で、そのゲーテもですね、自分がなしたことを振り返ると、いろいろ良い結果が出たことよりも、非常に苦しい結果になったことを特に思い出してしまう。それはどこに残るというようなことを言っておったんですけども、それが、まあ人間のした過去のなすべきこと、あるいは間違ったことを言ったりしたりしてしまったということがずっと心に残るんですね。堤幹夫さんはこの集会の一番元出発点を作ってくださった人ですね。短い期間だったけど。それは東京のある晩年の講演会で、まあ、堤さんは平和の問題に非常に関心があって、キリスト教独立学研でもずっと長い年月、2月11日、建国記念日、つまり建国記念へ言う、この日は決してそうじゃないんですけども、そこにまあ反対の意思を表すために、学研もそういうふうに、堤さんをずっとここに呼んで、ずっと行ってたんですね。ちょうど雪がいっぱい降るときに、学研から帰るときに何メートル雪があって歩けなくなって、本当にもう遭難寸前まで行ったとかいうふうなことも書いてあったみたいでありますが、そういう平和のことに非常に関心があった。自分は戦争に加わったと。ああいうふうに戦争に加わらんて、ほんま捕まって、そして苦しみを受けた方がずっと良かったっていうのを、最晩年でもそんなことを言われた。今この記録で見たことあります。それはまあ非常に大変なことですね。でも苦しみったって、災害から苦しみ、これも苦しいですけど、囚われて何年続くかわからん、どんな目に遭わされるかわからんわけですね。ひどい拷問される、そういうことだけど、そのことがですね、いろいろな良いこともたくさん、いろいろ伝道的なこと、外国も行ったりいろいろされたわけだけど、そのことよりも裁判になったら、そのようなですね、過去の自分の罪、戦争に加わってしまったと。まあそういうことはずっと残っ、そういうことを思い出したわけですね。それで、この、もう、過去のこと、それから今のこと、将来のことも、もう生きる希望がない、なんていうのは、どうしてかと、これは人間関係ですよね。人間が作った、例えば兵器とか、いろんなもの、戦争。これも人間がしてるわけです。そういう大きなスケールでも人間がしてること、みんな罪が絡んでるわけですね。個人の問題でも、あの人にこう言われた。あの人こういうことされた。これが忘れられない。逆に、私があの時にああいうことすべきことしなかった。言うべきことでないこと言ってしまった。そのためにこういう結果起こってしまったんでないだろうかとか。そういうことはですね、要するに人間関係ですね。人間を罪、サタン、闇の力支配しているから、あらゆる問題が起こってくるわけですね。だからそこのところ決着がつかないからずっとその苦しい。で、これ耐えられなくなったらもう自ら命を絶つという人何万人もおるわけです。それはどういうことか。何の関係の関係あるかというと、私にとってはですね、神様を知るっていうふうなこと以前に、イエス様がそういう罪のためにみんな被って死んでくださったんだと。そのイエス様をして初めて、そういう神様がイエス様を使わせたんだと。神様がですね。で、初めて私は実は分かったんです。それまでは神様がいるとかいないとか、全く関心もなかったし、仏教の方も関心なかったわけです。不思議なほど関心なかったですね。宗教的なことというと、お守りですね。小学校の2年3年、父がこれお守りだと思って持ってくる。でも私はその時から前に取っていたことありますけども、こんな紙の布の袋に入れたものは何が守るのかっていうのがあって、その後ナイフで切り開いてみた。なんただの紙切れ入ったじゃない。これ今でも覚えてる。なんだつまらないと。こんなの守るはずない。まあ小さな子供の時から思ってたりしたぐらいですね。だから本当にそういう神社行ってガランガランって話しては何の意味も感じなかったわけですね。なんか見てみると暗くて太鼓置いてあったり鏡があったりとかですね。 そういう状態で、キリスト教にしても、神道にしても、仏教にしても、全然関心がなかったのに、私自身もだけど、罪のこと考えてもなかったわけです。そんなに悪いことにした覚えがないとかいうようなこともあったりで、それがその十字架っていうことによって、私の罪も不思議なことに、パーッとこう思い出されたんですね。奇妙になって。こんなんはですね、この本を見てもみんなが決してそうは思わない。神様が直接働きかけてくださったと、これを感じたわけですね。誰からも誘われないし、周囲の誰一人として小中高大学、神様のことを言う人おらなかった。それゆえに私は非常にはっきりとですね、神様がおられる。しかもこの神様イエスという方を使わせて私の罪も思い出してみて、なんかいっぱいあるっていう感じがしてきたんですね。それをみんな、なって死んでくださったと。そういうふうに、イエス様の十字架のことを知らされて、初めて私は神様っていうのを、愛や運ものを初めて感じたわけです。だからここのところ非常にそういう深い洞察、私が気づかなかったことの歩み全部ですね、見抜いた上でこの一言。あなた方は私を知ってるなら、知ったら父をも知ることになると。この一言ですね。独立して、そうなるわけです。言い換えると、イエス様は本当にわからない。しかもその根本的なことである、十字架の罪の許しということはわからんだら、ずっと神様ってどっかぼーっとしてる。でも、はっきりとそのですね、罪の許し、を知らされたときには、罪もだんだんと良くなってくるんですよね。いくらでも。知らずに犯した罪ってよく言われますけれども、愛することって大事だとみんな知ってるはずだけど、どれほど隣人、自分の家族から自分の兄弟、あるいはこういう教会、集会、あるいは近所の人、あるいは歩いている人、電車の中で会う人、全部隣人ですよね。あるいは遠くの人、新聞やニュースで見る、画面で見る、非常に苦しんでいる状態。もうみんなある人、隣人。霊的な意味から言ったら距離は関係ない。親族かどうかも関係ないとしたら。そういうことをみんなに対してどれほど私たちの愛があるのか。気づかないっていうのも。みんな気づかない。隣人って言ったら全部そうなんですね。単なる知識です。みんな隣人。愛する。どれほどしてるのか。海の一滴のもしてないぐらいです。まあ、そういうことを考えたらですね、そういう罪の許しというのがなければ、ずっとそれ知れば知るほど、なんかいっぱいまとわりついてくる。自分は何もできてない、できない。でも、それを不思議とですね、みんなになって、許してくださって、しかも、ただ信じるだけで、それだけ山のように罪があるのに、ないというふうに、神様の前でそれで良いんだよって言ってくださるって言うんだから。これは本当にですね、どんな科学技術が発達しようが、教育を受けようが、良い人と出会おうが、それは関係なく、その神様の愛、わかっていう感じしたわけですね。それが決定的なことになったから、それで私は方向も完全に変えたわけです。それからは友達関係のみんな変わって、まあ、私のエネルギーの全てをですね、そういうことを伝えようということに、で、教員になっても、そのために本をたくさん買わなきゃいけない。学ばなきゃいけない。ということをわかったわけですね。いろんなことやっぱり、キリスト教で知った上で、責任あることを話そうと思ったら、やはりこれは教師としてですね、間違ったことを言ってはいけないということで、そういう聖書のことに関して、一人の人だけのものを読むじゃなくて、別に特に外国のキリスト教の意味は、ずっと2000年間たくさんの書物がある。少しでもそれを手にして、ということで、時間もそのために費やそうと。夏休み暑いけれども、冷房も何もなくて、ずーっとですね、毎日毎日、そういった本を、世界のいろんな人に何を考えてきたのか。キリスト教の人も含めて。そのみんなその罪を担ってくださって、そして私は生かされ、その福音を伝えるために、できるだけ正確に伝えるために、というエネルギーとなっていったわけです。 で、学校でも新入先生の歓送迎会みたいなものがありますし、1学期の終わり打ち上げ、2学期の終わり打ち上げとか、テストが終わったらまた宴会とか、それも全部もやめるということを、まあ、はっきり校長さんにも言って、もうそんなことは前例がないからやめとけ、こんなことしたら変わり者とずっとあれがつくんだ、言われたけれども、まあそれぐらいですね、やめて、そしてまたそういう余分な時間と費用をそういう書物に使うということを思ったぐらいです。それぐらい大きい変化が起こったのは、まさにこの神様の愛、それは十字架の愛ということだったんですね。で、イエス様を知ったら、そして私はもう本当に将来の目標がわからなかったわけです。科学も大きな限界があって、この地球も限界があって消えるんだと、最終的に。なくなる。そんなこと思ったら、何のために努力せないといけないのか。誠意も清さもみんな消えるんだったら、なんで生きとる必要があるのか。そういう問題に誰一人議論しても全く初めから考えようとしない。というのを驚いたわけです。ベトナム反戦、安保問題には一生懸命って必死になってバラカーでしたり、でもやったり、あるいは武力闘争したりする。私も理学部学生自治院というものに3年の時1年間やったもんだから、そういう方々ともいろいろ議論もたくさんしたりしましたけど、よう平和と言いながらですね、武力をやっつけてもいいんだなんて考えられるものだと不思議でしょうがなかったですけども、それで、私が非常にもう行く先がわからなかったのに、新しい光見て、そして新しい命、これは復活ということですよね。信じるだけ命を与えられると。十字架と復活ということ、本当に私にとっては決定的なものだったわけです。そしてそういうことをなさる神様っていうものがよく本当にわかるようになってきた。まあ、これでも僕一部であったわけですけども、私を見たもの、私のことを本当に知った、知ると言い換えても、霊的に知るということを言い換えてあるんですね、次のところ。私を見たものは父を見たのと同じだ。私のことを本当にここで知るということを見るということを同じように使っているというのがわかりますね、7節、9節みたいな。あなた方、私を知っているのは私の父も知ってるんだと。そして、今からあなた方、父を知る。いや、すでに父を見て、ここで知ると見るを言い換えてるだけです。で、9節の方は、私を見たに見ると言い換えてる。このように、霊的に言うと、イエス様を知るということは、イエス様を霊的に見るということだ。で、この世の、こともですね、ある人のことを知るということは、その生まれがどこか、どういう学校を出てるか、どういうところに住んでいたか、どういう家に住んでるか、どういうのこんなこと違うわけですよね。ある人を知るということは、この心の内、霊的なものをやっぱり知ると。これを見る。ということですね。どんな服を着ようか、どんな日本の大きな家をたと関係なく、心っていうものを見る。それを本当にその人を知るということになる。ということもなるわけですよね。で、このように見ると知るということの深い関わり。で、これはヨハネ福音書で特にそのことが強く出てくるわけです。一章ですね。ヨハネ福音書の一章には前にも繰り返しましたが、見るということはいろいろな言葉で繰り返しいろんなところで出てくるんですね。一章の29節見ますと、ヨハネは自分の方へイエスが来るのを見て、見よ。ここで世の罪を除く神の子羊。この一言でイエス様とはみんな表されているわけです。私たちが見るべきものは一体何なのか。いつでも見るべきものは一体何なのか。 そこに私自身もその一冊の本でですね、見よ、あなたの罪を取り除く神の子羊、イエスなんだ。これ本当に生きて私に働いたんですね、この言葉。初めて読んだよ。あ、こういうなんか2000年前に洗礼の違反が置いて、あ、こう言ったんだ。ただそれだけだと思って大違いで、私の生涯を決定づけるようなことをも含んでたわけです。見よ、ですね。この世はですね、まず、ああいうテレビでするのは、災害、事件、それから、お笑い、それからスポーツ。まあ、スポーツはもう、延々と何時間でもですね、ある意味、非常に内容はないですね、霊的な何も。正義も愛も真実もないわけです。だから、スポーツができる非常に悪いことも生きてしたりするんですね。これ、相撲でもプロ野球でもそうですが、びっくりするようなひどいことをしている人をトップにあったりするとかですね、時々、暴露されたりしているということがありますが、私たちにとって、本当に人間にとって必要なのは、よって全世界、みんなの人の罪を取り除く。しかも神が、しかもこれ犠牲にする。です。子羊ということは、子羊を殺して血を注いで神に捧げる。そういう十字架のことまでみんな入ってるわけです。単に良い教えを教えるというとは全く違うわけですね。愛しなさい、真実でありなさい、正直、そんなこと言い何百遍聞いたとか何にも効果ないわけですね。そういうこと言ってる人たちが全然できてないから。そこが全くこの世の道徳ですね。道徳教育よりも違うところですね。人を殺してはいけない。人を殺していけませんよって言いながら戦争になると第三世紀。まあ今のウクライナもやれやれというようなことになったりするわけです。それは何か。ウクライナ反戦した、あるいはガザとミサイルの両方がやっていること。相手を攻撃する、相手を殺すっていうことですね。守るために出ていくといった聞こえはいいけれども。本来敵でも何でもなかった人を殺せ殺せと言ってることです。大切なみんな建物、住んでる建物爆破して。そんなたくさんの一挙に大きな障害を持った、足が飛んだり目が潰れたり、そんな人の家族も大変な悲しみと苦しみですよね。そんな目に合わせるということが相手を攻撃しようということになるわけです。戦争に賛成するということは、そういう残虐なことをもうやれやれということになるですね。ところイエスはたった一人の弱い人、その心の罪に悩む人のためにも命を捨てるぐらいに、たった一人の人の苦しみや弱みを深く見つめてくださっているわけですよね。それからしたら膨大な人に途方もない苦しみを与えるような爆弾を落として、ロケットの塔から発射して、建物をだんだん破壊して、そんなことはイエス様のことに全く関係がない。正反対だと。どっちが正しいやいう本来はないわけです。両方そういうことでし合ってるわけだから、ね。歴史的なことを言ったらいっぱいいろいろ理由あるわけですよね。それも、当然歴史的な流れも知っとかないといけないけど。はるか昔に遡ってもですね、まあ、武力でやっつけようということはずっとあるわけです。平和に、ある意味、名古屋区に住んでいたところに、ユダヤ人の人が迫害をされるから、そして次々と、少しずつ、パレスチナに帰ってくるようになった。1800年で始まる、まあ、2万円ぐらいだったのが、ヒトラーの迫害によって、退去するによって何十万ってすぐに膨れ上がった。そこで最初は勝ったりして、時は勝ったりして、だんだんと武力で追い出すようになったと。そういうことがですね、そして武力で追い出してて、本来、まあ、国や有識もなく住んでいた、シリアの方まで至る全体としてのアラブ人という意識がだんだんと強硬なですね、国という意識が国を潰されて、閉鎖されて、スペインでもゲット、ちょうどガザのように囲まれて、そんな状態、だから、 強固な国に、それか国へはなくって、遊牧民たち、貧しくても、そういうふうに、国家意識はそんなのなくて生活したと、全く対照的だったわけですよね。日本は歴史的にずーっと、国によって攻撃されて、囲われて、拡大された。やっと帰れたと。もう最初、朝鮮の時は平和に両方と持ったのに、強固なのはヒトラーの発火を待って、バーッと帰ってきて、あんなことを二度と起こらないように国をせないかんということで、住んでいた人も追い出していったと。最初は買い取ったり、まあ空いてるところを積んでいけたから。それはそうになっていた。そしたら今度も、はるかに後ろの方が協力にどんどんやって、町を建て、追い出されていくか、今度は俺をいくら行っても聞いてくれないというんで、アラブの人たちが武力で反撃しようということになって、我々の友情の手段はテロだと。実力でもってするというふうなことを、前のアラファトなんかが宣言してからそういうことにもなっていったもんで、要するに両方が武力を用いてするようになってしまった。元をたどったら、ヨーロッパの人たちがはるか昔からユダヤ人たちを特別に迫害をしたと。そんなことはずっと関わってるわけですね。自分たちの罪ということを思わないで、そしてそのようにある人たちを特別に迫害すると。いや、反対しようと武力でもってやっつけると。閉じ込める。まあ、そんなことがずっと続いてきたわけです。戦争っていうのははるか昔からずっと罪が重なり合ってきて、後になってこういうことが起こっているわけです。アメリカ大陸でも黒人をひどい目に遭わせた。それで今非常にいろんなことで黒人が絡んだような問題も次々と起こってしまうわけですね。この罪の問題をするに、個人のたった一人の今の自分と誰それという小さな狭いような問題から、歴史のこの千年、二千年と続く非常に大きな問題にまで続いているわけです。だからこそそういう歴史的に、まして非常に大きな視野から見て、平和の根本も罪を除くということになる。そして与える平和、主の平和。それが元になければいけないんだと。いうことをイエス様が一貫して言ってるんですね。表面的な平和、なんとかなんとか言っても、すぐに壊れてる。ね、そういうことで、イエス様を知るということ。そしたら神様は、弱い人をたった一人でも大切にするお方ってわかるわけです。それは旧約聖書の部分的理論でもわからないんですね。神の言葉を保つっていう歴史的なそういう経過の流れの中では、神のために滅ぼそうとも徹底的に滅ぼせ。というようなことまで旧約聖書では出てくるわけです。そういうとこを見たらですね、神を信じ者をブルクやっつけて、迫害するものをやっつけて、これはコーランの中にも書いてあるから、こういうことが起こってしまうわけです。で、この前のことに、コーランとイスラム教のことをかなり詳しく書いたのは、ああいう戦争の根源的にですね、たった一人の弱いとでも助けようとするイエス様の心、また違うものがあるからです。政治的なバルファー宣言はどうのこうって、そこから始まったっていうけど、それよりもっともっと深いのは、人間は罪を自覚しないで、それ自分を襲ってくるものをやっつけてもいいと。関係ない人まで敵だって言い出して。その人がどんなに苦しむか、家族がどんなに苦しむか、もう考えないというところですね。まあ、そういうところぞと奥の奥の方に人間の根本問題があって、このようにどこの国でも遥かな昔からずっと武力にあってあいつをやっつけて従おうというのが続いてきてしまっているから、それに本当の意味で根源的にそれを断つためにイエス様がみんなの罪を担って死なれた。そのことを本当に思ったら誰かをですね、殺してやろうと。そんな気持ちはなくなるはずですよね。心の中の見えないものまで追って死んでくださったんだから。誰かの悪いかだっても、その人の罪が許されるように、神の国がそこに聞くようにと祈るのが本当だ。ということに思うわけです。まあ、そういうことでですね、こういった最初のところでも、見ると、最初にこれ言われてることは非常に注目すべき。 ことだっていうことを言って、それからこの最後、一章の最後ですね。この非常に重要な一章、その最後、締めくくりのようなところに、51節ですね。はっきりこれが、アーメン、アーメンと。これ初めて出てくるんですけども、繰り返し出てきますね。はっきりではないということを繰り返し言ったと。I tell you the truth. Truly I tell you です。英訳を対応。天が開け、神の御使いたちが人の子、キリストに上り下りする。あなたは見る。これは人の子、人でありながら神の唯一の子である。神の子です。49にあります。神の子と人の子を並べてここに出てきますが、これは全くですね、神の世界と地上の世界を絶えず交流している。そういう存在だ。それがはっきりわかるというんですね。見るっていうのは、そういう神秘的な何か天使、羽をついた天使がさーっと今見えるような、そういうことが我々とおよそ関係がないようなことですね。これは、神の国のことと、地上のこととが絶えず交流し合う。その完全な交流する、できるお方がイエス様だった。罪を担う。これは地上のことの一番問題ですね。それを担って、神様の父からの言葉の通りに従って死んでいる。だけど復活で天に帰る。そしてそれは人の子、イエス様をしっかり心で持つ人の上にも、これと同じようなことを起こる。ということでもあるわけです。人の子をしっかり心の内に住んでくださった。このほんのわずかであっても、天が開けて、神様のある御使いのようなものが私たちに下ってきて、私たちの思いもまた届けてくれると。そういうことはわかるようになるっていうわけです。こういう時になんか神秘的な何かそういうふうなことを見るん。そんなこと見たことないわと。何十年間クリスチャンやってても、こんなん、キリストの上見たことないし、人の上天使が昇ること見たことないわって。この文章を表面的に取ったそうですけど、この一章の最後、とても大事なことをまとめてこのしたんですね。この地は地上のことばっかりの気がする。新聞テレビみんなそうですね。地上の平和交渉、武器を欲して平和、当然それもしなきゃ。我々も地上の体を少しでも欲に保って、でも遊ぶためである。神様のことを知らせるために保つ。というのは本当。なんですよね。でも、この神様からのものを下いただいて、そして私たちもまた、苦しみ願いを、詩篇にあるように、神様に叫び、祈って訴える。そしたら届くと。そういうことは分かるようになる。ですね。新聞やテレビの世界では、もうこの地上のことばっかり根幹にして、汚れ切ってあるのがいっぱい入ってくるばかりですね。それに飲み込まれていくわけです。サタンはそれを、まあ、北斎エンデルハですね。スマホを見て、少し前も、私の体調が12月、1月といろいろ十分でなかったり、妻の生き物さんもそうだったから、以前は生き物さんを海岸の200メートルぐらい近くのデイサービスに入れて、その帰り品に歩くと。海を眺めて青い空を見て、鳥たちが海を飛んで、それ本当に光景な、遠くの山々。私にとって非常に霊的な単なる散歩じゃないですね。心の栄養、それこそこういうふうにですね、こういった作ったものから神様のものが入ってくる、流れ込んでくるんです。そしてまずその青い清い空、大きな青い広がりですね。海も真っ青。空は真っ青。それから白く海が丘。遠くの山々青い。そこからも入ってくるし、そこに向かって岩は語りかける。波がいっぱいあっても、その波一つ一つ語りかける。いう感じになるものだから行くわけですが、久しぶりにこのですね、2ヶ月ぐらいに歩いたんですけども、老夫婦がちょっとすぐに離れてよく見た。二人ともスマホを持って、せっかくの青い澄んだ空と海があるのに、そこを見ないで、スマホを見ながら、ちょっといろいろ持って、子供とか歩いてるわけですね、言うほど。前にここを切った、伝道会、冬季集会で、小立さんが言われておったんですね。たまには、と言って、山間部の方へ、キャンプみたいに連れて行ったと。綺麗な川が流れて、飛ぶと泣いて、自然がいっぱいなのに、ひょっと見たらスマホ見てる。こんなとこを来てまでスマホ見てるとか言って、小立よしごさんが言ってましたが、
先生、すいません。パソコン、フリーズしたみたいです。楓さん、聞こえますか？先生のパソコン、フリーズしたみたいです。
Line.
すみません。ちょっと電源が切れてしまいましたので。はい。ということで、こういうふうに、そういうことが分かるようになるっていうんです。あ、神様からのことが私たちに届いていると。なさったと。で、私たちもまた祈ったら、あ、神様確かに受け取ってくださいという。まあ、そういうことが分かるようになる、こういう世界ですね。地上のいろんなことの分かりになる。はい。そんなことが、こういうところでも出ておるということです。で、そのことがですね、いろんなところで、このこと。から、イエス・キリスト様を見ない限りは、本当に神様は弱いものを愛してくださる。だから戦争はいけないんだと。たった一人二人でも大事にしてくれるとか、大量の人を殺して家族も、もろともに大変な絶望と苦しみと悲しみの陥れるようなことをしてはいけないと自然に出てくるわけです。それは、例えば内村の自然論なんか読まなくったって、聖書のイエス様を見たらわかるわけです。そういう意味でこのイエス様、見ない限りはわからない。ですね。はい。今日のような戦争の時代にどこに立ち返るべきか。このことですよね。イエス様を本当に私たちが知る。そのためには、この聖書をきちんと読むと。誰それの本、誰それのいっぱい読む以上に、この一つ一つの聖書のことを読むと。そして祈る。そして祈りということは、さっきの天と地を交流することですよね。で、直接天からの示し。あ、これこそ本当だと。世のテレビやラジオや解説者がいるから言おうとも、それを置いて。まずイエス様の言葉。そしてイエス様が与えた。あの人たちの言葉。これもイエス様の言葉であるわけですよね。そして私たちも、神様がこういう方だということを一層深く知らさる。直接に知らさると。天から天使が下ってきて私、慕ってくださると。私たちも、で昔の迫害を受けた人は非常に信仰強かった人はまさにそれが与えられていたわけですね。聖書はほとんど持ってなかったわけです。深い祈りによって、命がけの祈りによって、神様からの受け取り、そしてまた心の苦しみを受け、注ぎ出す。それによってさっきもちょっと話があったように、苦しい中に不思議な独特のスイート。心を、あの支援にあるように、どっか深い、清い水のほとりに連れて行ってくださるような思いが、不思議とその苦しみの最中にも与えられるというですね。これ真っ暗の中にどっか光が輝いても分かると。そういう心にしてくださって支えられてきたんであろうということが分かります。はい、以上です。